ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月12日、ふるさとの風、潮風共同公開収録が北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府行事として行われました。これは北朝鮮に未だ囚われの身となっている拉致被害者の皆様を励ましたいとの思いから、日本で北朝鮮向けラジオ放送を行う日本政府と特定失踪者問題調査会が共同で公開のラジオ収録を行ったものです。当日は拉致被害者ご家族などによる合唱のほか、プロの音楽家や音楽大学生など有志による歌唱、演奏が行われ、その様子は北朝鮮に向けて生中継されました。本日はこの政府行事の中で加藤拉致問題担当大臣が北朝鮮にいる拉致被害者に向けて寄せたメッセージをご紹介いたします。それではお聞きください。
北朝鮮の地でこの放送をお聞きの皆さん、こんばんは。拉致問題担当大臣の加藤勝信です。北朝鮮では毎日のように気温が氷点下になる厳しい冬の季節を迎えられていることと存じます。皆様の置かれた過酷な境遇に思いをいたしますと、未だ帰国が実現していない現状はまさに痛恨の極みであります。どうか皆様、祖国への帰還を決して諦めないでください。先月のラジオ放送では安倍総理の拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないとの強い決意をお伝えいたしました。私も拉致問題担当大臣として安倍総理の力強いリーダーシップのもと、すべての拉致被害者の方の一日も早い帰国を実現すべく全力で取り組んでまいります。拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害問題についての理解を深めるため、日本では法律で毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。この間、政府や自治体や民間団体がさまざまなイベントを開催し、日本国民一丸となって拉致被害者の皆様を取り戻すための運動を展開しています。これからお聞きいただきますラジオ放送もその一環として行うものです。この放送は北朝鮮に向けてラジオ放送ふるさとの風をお届けしている政府の拉致問題対策本部事務局と、同じく潮風をお届けしている民間団体の特定失踪者問題調査会の共催で実施しています。 未だ北朝鮮に囚われの身となっている皆様を少しでも励ましたい、そして祖国への帰還を決して諦めないでいただきたい、そんな私たちの思いが一致し、今回初めて官民共同でお届けするものであります。本日のイベントの開催にあたり、特定失踪者問題調査会の村尾専務理事をはじめ、関係者のご尽力に感謝申し上げます。また、本日のイベントへの参加を呼びかけましたところ、プロ、セミプロ、アマチュアを問わず、多くの出演者の方々にお集まりをいただきました。誠にありがとうございます。これから北朝鮮に向けてお届けする歌や演奏を通じて、拉致被害者の皆様の一日も早い帰国を願う日本国民の切なる思いや応援のメッセージが皆様に直接届きますことを心より願っております。最後になりますが、拉致被害者の皆様、くれぐれも健康に留意されてお過ごしください。日本政府は皆様の一日も早いご帰国に向けてあらゆる努力を行ってまいります。皆様が祖国の土を踏み、一日も早い帰国を待ちわびるご家族と抱きしめ合う日が来る、その時まで我々も全力で頑張ります。皆様も頑張ってください。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月14日、南北次官級会談の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月11日から2日間開かれておりました南北間の次官級会談が、これといった成果がなく終わりになりました。今回は合意文を作ることもできませんでしたし、また次回の日程を決めるということもなかったわけですので、マスコミの報道の中には事実上の決裂であるという、そういう評価が結構ありましたが、ただ南北双方とも会談をこれでやめるわけではありませんし、むしろ続けていこうという姿勢ははっきりいたしておりますので、決裂という表現は足らないと、正確ではないということになると思います。そもそも今回の南北次官級会談というものは、8月に南北の高位級の協議があって、25日に合意が発表されたわけですが、そこの第一項目目で、北と南は南北関係を改善するための当局会談を平壌またはソウルで早い時期に開催をし、今後各分野の対話と協議協商を行っていくことにしたという、そういう合意に基づくものでありますが、この時はできるだけ早く当局会談という名前の高位級の南北会談を開くということになるのかとみんな見ておりましたが、実際3ヶ月以上そういう高位級の会談がなく、今回初めて開かれましたが、それも次官級会談ということで、非常に高位級の会談ではなかったということが特徴であったかと思います。今回の会談を次官級にするというのは、北朝鮮側が主張して、それを韓国側が受け入れたということになっております。また場所についても、平壌、ソウルというどちらかの首都でということではなくて、ケソンの工業団地、これは南北のある共同事業をやっているところですから、そこの象徴的な場所でありますが、そこで開かれるということになったわけですが、8月の合意にある高位級の当局会談の、その手前での段階にこの次官級のを位置づけている、そういう印象が非常に強かったかと思います。つまり、南北ともにですね、今回の次官級会談ですぐ大きな合意が得られるという、そういう前提あるいは期待というものはなかったと 考えていいかと思います。むしろ最初の会談ですし、簡単には合意しないということになっても、それで決裂といいますか、完全に南北の対話が終わらないような形を最初から想定していた可能性というのも十分にあると言っていいかと思います。今回の次官級会談で韓国側は離散家族の再会の事業というものを、いわば定例化する方向へのさまざまな要求をしたようでありますし、一方の北朝鮮は金剛山観光の再開というものを強く求めたと。双方の立場で妥協することが今回なかったものですから、12日には北朝鮮側が一方的に会談を打ち切って今回のは終わりになったというのが韓国側の発表ということになろうかと思います。今回北も南もそれぞれの主張を述べて、合意が妥協が図られなかったわけですが、この次に開かれる時にはですね、この2つの点について妥協が成立する可能性は当然十分にあると、すなわち南北の離散家族の再会というものを定例化する方向と金剛山観光を再開するというものをほぼ並行、同時並行的に行うという形に合意すればいいわけですので、それは十分に考えられると、今回は合意しなくてもこの次の会合で合意する可能性というのが十分に考えられるわけですので、そういう点で今回の会談が特に成果がなかったことは全く不思議ではないと言っていいかと思います。今その今後の南北関係を考えますと、大きな問題はやはり朝鮮半島の非核化と、これ今北朝鮮が拒んでますが、その非核化の問題、そしてもう一方では朝鮮半島のいわば平和体制をどう構築していくかと、これについては今韓国側が非常に消極的だと言っていいと思いますが、これの2つの問題がどのような形で南北間で折り合うかというのが実は本当は一番大きな問題ということになると思いますし、その2つについてのある見通しが出てこないと、いわゆる当局会談という高いレベルでの、8月に行われたような高いレベルでの協議ということもなかなかないと考えられますので、今回の次官級会談でお互いに議論をし合意が見られなかった問題も重要ですが、むしろそれよりもはるかに大きな問題である朝鮮半島の非核化と朝鮮半島の平和体制構築という問題でどのように南北が歩み寄っていくかが今後注目されるところだろうと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、6者会合部分の内容をご紹介します。6者会合は、朝鮮半島の非核化をはじめとする北朝鮮をめぐる諸懸案を解決するための交渉の場として、引き続き有効な枠組みである。政府は6者会合の再開には、まず北朝鮮による諸懸案の解決のための具体的な行動が必要との立場であり、日米韓で緊密に連携しながら北朝鮮の具体的行動を強く求めてきているが、日米韓が北朝鮮に求めている具体的行動は見られておらず、6者会合は平成20年12月以来開催されていない。平成17年9月に発出された 6者会合共同声明においては、拉致問題を含めた懸案事項を解決することを基礎として、日朝間の国交を正常化するための措置を取ることとされており、この共同声明の完全な実施が重要である。政府としては、米国及び韓国、さらには中国やロシアをはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、6者会合共同声明の完全実施に向けて、具体的行動を取るよう、引き続き求めていく考えである。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月9日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、23歳で留学中でした。それでは、お聞きください。
恵子、元気にしてますか？お父さんもお母さんも今のところは、なんとか元気にしてます。だから、心配しないでてくださいね。それで今、前にも言ったように、家族としては、直子と、一子と、それから一子の子供と、5人で暮らしてます。だから本当に、お母さんたちは、お父さんもお母さんも、本当に、今は何も言うことありません。ただ稽古のことが毎日頭にあるだけで、他は本当に一子も直子もよくしてくれるし、本当に私は幸せだなといつも思ってます。だから家族としては何にも言うことがないから、稽古さえ帰ってくれば本当によかったなということですから、稽古もそこで頑張って、とにかくあなたも子供がだいぶ大きくなったと思います。だから子供がね、成長するのを楽しみに、しっかりと、頭に自分は日本人だということをしっかり頭に置いて、そこで生活してください。必ず、今の総理は、安倍総理と言って、本当に、私ら、お父さんもお母さんも本当にお世話になりました。本当に、自分の総理の間に、この問題を解決して、拉致された皆さんを取り返さないかんって、しっかりおっしゃってくださっているので、希望を持って必ずこの日本に帰れるという思いでね、とにかくしっかりしっかりと気持ちだけを持って子供たちをいい子供に大きくしてください。お母さんはそれだけ、言うことはそれだけです。だから家族としてはみんな楽しくうまいこと言ってますので、それの心配は全然なく、稽古だけは一日でも早く帰れるようお母さんも祈りながら毎日頑張りますので、稽古も頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・フォーク・クルセダーズの悲しくてやりきれないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって 一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。